メッセージの前に、聖書の箇所を知識者が朗読させていただきます。旧約聖書創世記26章1節から33節お読みいたします。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉が起こった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのもとにへ行った。主はイサクに現れて言われた。エジプトへは下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。あなたはこの地に起立しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に私がこれらの国々をすべて与える。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たす。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の命令と掟と教えを守って私への務めを果たしたからである。こうしてイサクはゲラルに住んでいたが、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妹ですと答えた。この土地の人々がリベカのことで自分を殺しはしないかと思って、私の妻ですというのを恐れたからであった。恐れたのであった。彼女が美しかったからである。イサクは長くそこに滞在していた。ある日のこと、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻リベカを愛撫しているのが見えた。アビレメクはイサクを呼び寄せて言った。本当のところ、あの女はあなたの妻ではないか。なぜあなたは、あれは私の妹ですと言ったのか。イサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのか。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に財石をもたらすところだった。そこでアビメレクはすべてのために命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を得た。見た。主は彼を祝福された。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘った井戸をすべて塞いで土に満たした。アビメメクはイサクに言った。さあ、我々のところから出て行ってほしい。我々よりはるかに強くなったから。イサクはそこを去り、ゲラルの谷間に天幕を張ってそこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。イサクはそれらに父がつけていた名と同じ名をつけた。イサクのしもべたちがその谷間を掘っているとき、そこに湧き水の井戸を見つけた。ゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移ってもう一つの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名を レホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った。さてアビメレクはゲラルからイサクのところにやってきた。友人のアフザテとその軍の長ピコルも一緒であった。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。私を憎んで自分たちのところから私を追い出したのに。彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることを確かに見ました。ですからこう言います。どうか私たちの間で、私たちとあなたの間で誓いを立ててください。あなたと盟約を結びたいのです。私たちがあなたに手出しをせず、ただ良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を与えないという盟約です。あなたは今主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、食べたり飲んだりした。翌朝早く両者は互いに誓いを交わした。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のとこから去っていった。ちょうどその日イサクのしもべたちが帰ってきて、私たちが掘り当てた井戸のことについて告げた。私どもは水を見つけました。そこでイサクはその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。以上になります。イサクの信仰と題しまして、辻中先生、東京キリスト教大学の助手寮主事、また教団の派遣教師の辻中康美先生にメッセージを取り継いでいただきます。では先生よろしくお願いします。
白い聖書教会での奉仕は約1年ぶりになります。ここ 2,3 日は朝晩涼しくなりましたけれども、今年は命の危険のある暑さと連日報道されているほどの酷暑でしたから、昨日のことを思い出すのも非常に大変です。ですから1年前の礼拝説教の内容など記憶の遥か彼方だと思いますけれども、昨年はようやくサラとの間に生まれた息子イサクを全焼の捧げ物として捧げようと、主に命じられたアブラハムの信仰についてお話ししました。覚えておられる方もいらっしゃると思います。で本日は神の約束の子としてアブラハムに生まれたイサクの信仰をご一緒に見てまいりたいと思います。神の言葉に従って故郷を出て神の契約を交わしたアブラハムや父イサクと双子の兄エサウを騙し長子の権利を奪い取ったヤコブの波乱万丈の人生と比べたら、イサクの人生は少々地味に感じられます。イサクは主がアブラハムとサラに与えた約束の子です。主はアブラハム、イサク、ヤコブの神であり、彼らを通して彼らの子孫そして諸国民を祝福すると言われました。アブラハムは主の言葉に従い故郷を離れ主と共に歩みました。十二部族の父であるイサクの息子ヤコブの人生は兄とのいさかい、母リベカの故郷での ラケルとの出会い、そして母の兄ラバンとラバンの元での生活、故郷への帰還と兄エサウとの和解、と波乱に富んだ人生を歩んでいます。アブラハムもヤコブも神と格闘しています。父アブラハムと息子ヤコブの間にいるイサクですが、二人に比べるとそれほど激動な人生ではなかったなと感じられます。 故郷を追われることもなく、父や母と仲違いすることもなく、結婚もアブラハムが使わしたしもべが連れて帰ってきたリベカを妻として迎えています。ヤコブのように好きな女性を得るのに7年間も働くという経験はしていません。聖書の記述もわずかです。イサクはどのような信仰を持って歩んでいたのでしょう。イサクの行動からそれが少しでもわかるでしょうか。本日お読みした聖書箇所をもう一度お読みします。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉が起こった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビベレクのもとへ行った。アブラハムも飢饉に見舞われましたが、イサクの時代も飢饉がありました。イサクは飢饉を避け、神が示した地ペリシテの平原のガザの南にあったゲラルに行きます。ここは以前アブラハムが長く滞在していたところです。イサクはアブラハムの祝福を受け継ぐものです。父アブラハムの死後、主はイサクに現れ、イサクに告げます。主はイサクに現れて言われた。エジプトへは下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。あなたはこの地に帰留しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に私がこれらの国々をすべて与える。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たす。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。アブラハムが私の声に聞き従い、私の命令と掟と教えを守って私への務めを果たしたからである。主はアブラハムとの約束を果たすとイサクを祝福されました。主はエジプトへ下ってはならないと豊かな国土のエジプトに下ることを禁じ、もし主の言葉に従ってギラルに留まるのなら、これらの国々をすべてイサクとイサクの子孫に与え、アブラハムに誓った誓いを果たそうと言われました。アブラハムは主の言葉に従って神の命令と掟と教えを守る人生を歩みました。主とアブラハムとの約束は息子イサクに受け継がれ、イサクは父と同じように主の言葉に従うことを求められています。主はエジプトですぐに手に入れることのできる豊かさではなく、目に見えない遠くにある祝福をイサクに約束されます。イサクは自分がアブラハムの約束を受け継ぐものであることを証明していかなければなりません。こうしてイサクはゲラルに住んでいたが、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妹ですと答えた。この土地の人々がリベカのことで自分を殺しはしないかと思って、私の妻ですというのを恐れたのであった。彼女が美しかったからである。イサクは長くそこに滞在していた。ある日のこと、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻リベカを愛撫しているのが見えた。アビメレクはイサクを呼び寄せていった。本当のところ、あの女はあなたの妻ではないか。なぜあなたは、あれは私の妹ですと言ったのか。イサクは、彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。あなたはどうしてこんなことを我々にされたのですか。民の一人が軽々しくあなたの妻と寝るようなことがあれば、その時あなたは我々に罪を負わせるでしょう。そこでアビメレクはすべての民に命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。イサクは主の言葉に従い、エジプトには下りませんでした。が、彼はその土地の人々を恐れて、アブラハムと同じ過ちをしてしまいます。イサクはゲラルに長期間留まっていました。その間もイサクのペリシテ人への恐れは消えず、リベカを妹だと偽りました。誠に神を信頼するものであれば、神がエジプトに下らず、この地に留まれと言われたのだから、どんな状況になっても主が守ってくださると信じきることができたでしょう。しかしイサクにはそれができませんでした。イサクは自分の身の安全を図るため偽ったのです。彼にもアブラハムと同じような弱さがありました。 イサクの恐れは根拠のないものでしたが、彼は現実に起こるかもしれないと恐れてしまったのです。神が選んだものであっても、現実に起きていない危機的状況を恐れて、弱さを見せてしまうことがあるのです。イサクの場合、アブラハムの時のような劇的な神の介入はありませんでした。イサクとリベカが夫婦であることがアビメレクにバレてしまいます。アビメレクは、あなたはどうしてこんなことを我々にされたのですか、と激しくイサクを責めます。そして、この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される、とすべての民に命じるのです。アビメレクは、かつてアブラハムがゲラルに滞在していた時に起こった出来事を知っていたのでしょう。主がアブラハムとサラを守るため、この地に住む民に下した災いを知っていたのでしょう。アブラハムの時と同じように自分たちにも災いが下されるかもしれないと恐れたのでした。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を得た。主は彼を祝福された。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人は、イサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘った井戸をすべて塞いで土で満たした。アビメレクはイサクに言った。さあ、我々のとこから出て行ってほしい。我々よりはるかに強くなったから。イサクはそこを去り、ゲラルの谷間に天幕を張ってそこに住んだ。イサクはゲラルの地で豊かになっていきました。主がイサクを祝福されていたからです。その豊かな富が争いの原因になります。イサクが裕福になったことはペリシテ人の妬みを買います。ペリシテ人はかつてアブラハムが掘った井戸をすべて埋めてしまいます。井戸を埋められたイサクは水の供給源を失ってしまいました。この争いもアブラハムが経験したことです。アブラハムを妬んだペリシテ人はアブラハムの掘った井戸を奪いました。しかし当時のペリシテの王アビメレクはアブラハムが豊かなのは神が祝福しているのだからアブラハムと争っても勝ち目はないと判断しアブラハムと盟約を結びました。今回アビメレクはイサクを追い出します。さあ、我々のところから出て行ってほしい。我々よりはるかに強くなったから、と、イサクはその地を去るように言われます。妬みが講じた結果です。地を耕すにも、家畜を世話するにも水は必要です。その水の供給源である井戸をすべて塞がれてしまったのです。イサクは生活の源である水を失ったまま追い出されます。神の祝福によって得た豊かさは、イサクを守るどころか、最悪の原因となってしまいました。イサクはゲラルの谷に移動します。そしてイサクは父アブラハムが掘った井戸を再び掘り始めます。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。イサクはそれらに父がつけていた名と同じ名をつけた。イサクのしもべたちがその谷間を掘っているとき、そこに湧き水の井戸を見つけた。ゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移ってもう一つ井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシェバに登った。イサクたちが井戸を再生させるたびに、ゲラルの羊飼いたちが所有権を主張し、イサクの羊飼いたちと争います。水が湧き出る井戸を掘るたび争いが起こります。イサクは所有権を主張せず、掘った井戸にエセク、シテナと争うという意味の名前をつけ、身を引き別の井戸を掘り始めるのでした。イサクは必要な井戸のために何度も同じ努力を繰り返します。イサクはついに争わずに井戸を手に入れます。彼はその井戸にレホボテという広々としたところという名をつけました。 そしてその場所を主が与えてくださったというのでした。その世のことです。主はその世、彼に現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムの家に。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った。イサクのもとに主が現れ、イサクを励ましてくださいました。神の言葉に従い、エジプトに下らなかったイサク。ゲラルの地では神の祝福によってもたらされた豊かさがあだになって、そこから追い出されてしまったイサク。追い出されただけではなく、命をつなぐ大切な水を供給する井戸をすべて塞がれてしまったイサク。どれほど不安に苛まれていたでしょうか。聖書には書かれていませんが、イサクは何度も主よなぜですかと叫んだかもしれません。しかしイサクは自分の定めに黙々と従い、抗うことなく身を引きます。掘り返した井戸を奪われても再び別の井戸を掘り返します。父アブラハムは新しい井戸を掘りました。息子イサクは埋められた井戸を掘り返しました。新しいことに挑戦し完成させていく努力は労苦がありますが、失われたものを発掘し再び使えるように整備していくという労苦も並大抵のことではありません。イサクは労苦を惜しまず粘り強く糸を掘り返していきました。そして争いのない広々とした場所を手に入れたのです。労苦は報われ、安心して生活できる場所を手に入れたのです。主はイサクを励まされます。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。父アブラハムを導いた神、父アブラハムが信じ従っていった神、アブラハムにイサクを与えた神がイサクの神主となり、私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならないと励ましてくださったのでした。恐れてはならない、この言葉は主がアブラハムに言われた言葉です。イサクは同じ主から父と同じ言葉、恐れてはならないという励ましの言葉をいただいたのです。続いて主はイサクと共にいてイサクを祝福する、アブラハムとの契約を果たしイサクの子孫を増やすと、アブラハムとの間に交わした契約を受け継ぐ者がイサクであることをイサクに告げます。アブラハムと共におられ、アブラハムを祝福した神はイサクと共におられ、イサクを祝福してくださいます。イサクを導き励ましてくださいます。イサクは主の言葉の応答として祭壇を築き礼拝します。主はイサクを祝福し、イサクはそこに井戸を掘り始めます。さて、イサクが主に祝福されていることを知ってアビメレクは和解を申し出てきます。さて、アビメレクがゲラルからイサクのところにやってきた。友人のアフザテとその軍の長ピコルも一緒であった。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。私を憎んで自分たちのところから私を追い出したのに。彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることを確かに言いました。ですからこう言います。どうか私たちの間で、私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと盟約を結びたいのです。私たちがあなたに手出しをせず、ただ良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないという盟約です。あなたは今、主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、食べたり飲んだりした。翌朝早く両者は互いに誓いを交わした。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。彼らはイサクと争うより友好関係を結んでいた方が得策だと考えたのです。私たちは主があなたと共におられることを確かに見ましたと彼らは言っています。井戸の争いからイサクの背後にいる神の存在を強く感じ、イサクに敵対することに脅威を覚えたのでしょう。アビメレクはイサクとの間に盟約を結びたいと申し出ます。イサクは戦わずして勝利を得ました。 アビメレクに会ったイサクは最初、なぜあなた方は私のところに来たのですか？私を憎んで自分たちのところから私を追い出したのに、と聞きますが、これに対するアビメレクの言い分は、彼らにとって都合の良いものでした。私たちがあなたに手出しをせず、ただ良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないという盟約です。あなたは今、主に祝福されています。アビメレクは、自分たちが妬みからイサクを追い出したことや、アブラハムが掘った井戸を埋めたことなど棚に上げています。神が祝福しているのだから、自分たちに悪いことをするな、と都合のいいことを並べ立てています。イサクはそれ以上彼らと言い争うのを避け、アビメレクと盟約を結びます。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、自分たちが掘り当てた井戸のところについて告げた。私どもは水を見つけました。そこでイサクはその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。イサクは祝福されています。主は水が湧く新しい井戸をイサクに与えます。イサクは井戸にシブアという名をつけました。神の約束の子として生まれたイサク。イサクの人生はアブラハムやヤコブ、エジプトの総理大臣となったヤコブの息子ヨセフと比べるとかなり地味な人生のように感じます。道と性と表現するなら性、能動的か受動的かと聞かれたら受動的な印象を受けるでしょう。待望の跡取りとして生まれたイサクはアブラハムとサラの女奴隷の間に生まれたイシュマエルと直接争うこともありませんでした。アブラハムが全焼の捧げ物として捧げられる時も、アブラハムがイサクを全焼の捧げ物として捧げる時も抗うことはしませんでした。夢も自分で探すことはなく、アブラハムの命令に従ったしもべが連れて帰ってきたリベカを受け入れました。聖書に書かれていないこともたくさんあるので、イサクが何かをするために自分の意思を貫き通したということもあると思いますが、こんなふうに並べると、イサクは自分で選び取ったり、何かを得るためにガツガツしていない、とても受け身の人間のように感じられます。私たちは信仰を持って困難に立ち向かい、切り開いていく歩みをしている人に憧れる傾向があるので、イサクよりもヤコブやヨセフに惹かれるかもしれません。それに CS でのお話は、イサク物語よりもアブラハムやヤコブ、ヨセフ物語の方が話しやすいし、信仰的に力強く歩んでいくというお話に向いているかもしれません。イサク物語はどうでしょう？イサクの信仰をどう捉えたらよいでしょうか？イサクは自分を取り巻く出来事や環境に耐え、粘り強く取り組んでいっています。襲いかかってくる物事に抗わず身を引く、そして努力を惜しまない。それは争いがあるたびに身を引き、井戸を掘り返し続けた動力に現れています。同じことを一から繰り返す、この努力をイサクは惜しみませんでした。イサクの歩みは他の信仰の勇者たちに比べれば非常に地味に思われるかもしれません。しかしイサクは従順です。自分への敵意は神への敵意と見て、すべて神に委ねて身を引いています。身を引くことは消極的、行く手を阻む障害を打ち破ってこその人生、それを称える私たちの社会では、常に積極的に、時には攻撃的に自分の信仰を表そうとする傾向があるのではないでしょうか。またそのような信仰者を立派だと思う傾向もあると思います。それに、権利意識の強い現代の人であれば、もし自分たちが掘った井戸が被害に遭ったとしたら、徹底的に相手と争い、損害賠償を取ろうとする努力を惜しまないのではないかと思います。イサクはその正反対を言っています。イサクの歩みは全てを神に委ねたものの平和的な歩みだと言えるのではないでしょうか。神の言葉に従い、身に起こることは神のご支配のもとにあると理解する。物事の最善を尽くしつつ全て神に委ねて身を引く。後退することを敗北と捉える考えも多いですが、この歩みは敗北ではなく、勝利に向かっての後退です。もしかしたらこのような人生は、前へ前へと突き進む歩みをするよりも、勇気のいることなのかもしれません。なぜなら、自己主張せず、ただただ神に頼っていくことは、自我が強く、 自己中心的で権利意識の強い人間には難しい生き方だからです。イサクの従順、これは人生の初めに彼が神への捧げ物として捧げられたことに関係するのかもしれません。人の歩みはそれぞれで、主はすべての人を同じようには取り扱われません。神は私たちがご自分の命令と教えと戒めを守り、主に忠実に歩むことを求められますが、誰もが同じであることを求めてはおられません。アブラハムのように歩めと言われたとしても、アブラハムになるのではなく、アブラハムと同じように主の命令と掟を守って生きようと言われているのです。それに主は、アブラハムにはアブラハムの、イサクにはイサクの、ヤコブにはヤコブの使命を与えておられ、その使命を果たすために必要な試練と、試練を乗り越える力と、憐れみと、慰めを用意されているのです。ですから、私たちは偉大な信仰の勇者や、歴史に名を残した牧師や宣教師に憧れてもいいですか？彼らと同じ働きをして、同じにならなくてもいいのです。主が自分に用意してくださっている使命があり、それぞれの定めがあるからです。その使命をよく理解し、主の命令と教えと掟を守って歩んでいくことを目指すのです。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。アブラハムの神は、イサクの神となり、イサクと共におられ、イサクを祝福し導いてくださいました。同じ神が私たちの主となり、私はあなたの神である、恐れてはならない、私があなたと共にいると言われています。イサクの信仰に倣い、最善を尽くしつつも、時には退き、物事が進まない時にも耐える、そして神の時を待つ、そのような信仰生活を送ってゆきたい、そう願います。お祈りします。天の地なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちのすべてを知り、生まれる前から一人一人に計画を持っておられる主の言葉を、私たちが素直に受け取り聞き従うことができますように。自分に与えられた使命と賜物が人と比べるものではなく、主が与えてくださった大切なものであることを確信し、歩んでいくことができますように。私たちはそれぞれ地上でなすべきことがありますが、目指すことは主と共に歩み、神の御国に住まうことです。どうか私たちの歩みをしっかりとしたものにしてください。私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。